この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
上津賀総合病院内科吉住です。よろしくお願いします。
今週は緩和ケアについて伺っていきます。先生、緩和ケアが適用の患者さんというのはどういった患者さんになるんでしょうか？
はい、これまでの緩和ケアは、がんなどの、悪性疾患に対するものが中心だったわけですが、昨年から、心不全であったり、エイズなどの重い感染症の方に対しても緩和ケアを進めていくことが国の方針として決まりました。
がんはなんとなくイメージが湧くんですが、心不全の患者さんの緩和ケアというとどういったケアになるんでしょう？
はい、心不全の方は特に症状が進行してくると、非常に辛い症状ですね。呼吸が苦しくなったり、肺に水が溜まってきたり、あとはむくみが出てきたり、動いた時の息切れだったり、非常に苦しい症状が出てきますので、そういった症状を和らげるような治療を心不全の治療と並行して進めていくことになります。
そういった意味では、がんの終末期の患者さんと、同じようなといいますか、ケアをしていかないといけないんですね。
おっしゃる通りで、がんの終末期の方であっても心不全の終末期の方であっても、ご本人の苦しさというところに関しては、皆さん同じように辛い症状を抱えていらっしゃるので、そういうところにフォーカスして緩和ケアを進めていくことになります。
治療が困難になったら緩和ケアに切り替えるというイメージだったんですが、現在はその早期から治療と緩和ケアを併用するようになってきているそうですね。
はい、そうですね。病気と診断された場合、特にそれが重症な病気であればあるほど、最初の段階から患者さんは精神的な辛さ、あるいは体の辛さを感じることが多いということが分かっています。そのため、診断された時点から、もともとの病気の治療に加えて緩和ケアを併用するということが最近は積極的に進められています。
緩和ケア、具体的にどんな看護を受けることができるのでしょうか？
はい、緩和ケアは患者さん、あるいはそのご家族の方、非常に多岐にわたる悩み、苦痛に対応するわけですが、これに対しては看護師さんはじめ緩和ケアチームという非常にいろんな職種、薬剤師だったりリハビリスタッフだったり、栄養士だったり、そういったチームを組んで、そういった症状に具体的に対応していくという形を取ることが多いです。
患者さんが辛いのはもちろんですが、周りでケアしているご家族の皆さんも大変ですよね。ご家族の皆さんが精神的に不安になったりする部分もご相談を受けたりするんですか？
はい、そういったところ、特に患者さんのご家族のケアというところも、緩和ケアにとって非常に重要な要素を占めていると考えられています。県内のがん治療連携拠点病院、上津賀病院はじめ各地域にありますけれども、そういった地域の病院ではがん相談部門が必ず設置されていまして、そうした窓口を通してご家族の方のご相談にも積極的に対応しています。
そういった話を伺うと、患者さん、そしてご家族の皆さんも心強いですね。今週は上津賀総合病院内科の吉住博明先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。